シネマクティフ東京支部の音声配信です。東京支部の松です。
シネマクティフ岐阜支部の徳井です。よろしくお願いします。
お願いします。スペシャルゲストに来ていただいております。
はい、お久しぶりです。大分県別府市からペンネーム兄さんです。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
今年初です。やっと
そうですね。結構久しぶりですね。はい。
いや、最近見れてなくて、ようやくという感じです。よろしくお願いします。
こちらこそお願いします。
今日は不都合な記憶っていう作品をやるんですけど、
はい。
これは年末に兄さんにお誘いいただいてたんですけど、僕がちょっと見るの遅くなってしまって、
あ、いえいえ。
結構時間がかかってしまって、すみませんでした。
あ、いえいえいえ。
はい。
僕 ちょっと忘れかけてました。ありがとう
そうです
ござい
ね。そうですよね。
で、後で説明重複するかもしれないんですけど、この作品 Amazon プライムビデオの配信の作品で、どうせやるならっていうことで、今日は2本の、もう1本後でまた撮るやつとの2本撮りにしたいなと思ってます。
はい。
まあ、ディーン、Amazon プライムではこの作品はとりあえず選んでないの で、
そうです
あ、
ね。
じゃあよかった。
はい。でも
はい。
次の作品はもしかしたら今後
ああ、
選んでくるかもしれないですけど、
そう
まあ
で
ね。
すね。タイミング的にね。
そうですね。
まあ、それはそれで聞いてみたいですけどね。
そうですね。
もうね。
じゃあ、作品の説明しますと、配信開始日が9月、2024年の9月27日で、監督が石川圭さん。で、原案があるんですよね。ブラッドライトという方の原案があって、それをもとに脚本をブラッドライトさんと、監督である石川さんの共同脚本で書いていると。で、映画 .com の説明を読むと、ある男、ミツバチと遠雷の石川圭監督が、伊藤英明と荒木優子を主演に迎えた SF サイコサスペンスロマンス。サイコサスペンスロマンスなんです
ロ
ね。
マンスですね。ロマンス。
理想を追求する夫とアンドロイドの妻の歪んだ愛の形を描いたと。で、そうですね。まあ、先ほど言ったように Amazon プライムで配信されたものだと。だから劇場公開はされてませんね。では、この作品の感想を僕から話したいんですけど、
お願いします。
僕はこの配信でも石川圭監督の作品はアーク、作品のアークをまあ一応取り上げてて、その作品も SF で、
そう
まあ、
ですかね。
そうですよね。まあ、この監督といえばミツバチと遠雷とか、ある男とか、まあ、愚行録もそうですけど、すごい面白い作品が多かったですけど、まあ、それを期待してアーク見たんですけど、アークあんまだったっていう印象だったんですよね。で、これも、SF であり、まあ、近未来描いた作品、これっていうのはアークですけど、なんですけど、アークでも、なんていうか、寿命がすごく長くなる人間を描いてたり、まあ、死体をそのまま、するような技術を描いてたりといった感じで、この不都合な記憶ともちょっと重なる部分があるかな、テーマ的に。とは思いましたね。だからまあ監督は結構愚行録とかミツバチ遠雷ある男は全部その原作がある作品。
ある男もそうでしたっけ？
そうです、ある男も石川監督
だ
で
っ
す
た
ね。
だった。ああ、言われてみれば、なるほど。
だから原作がある作品は別としても、まあ結構その SF が好きだったりとか、まあその何かの思いみたいなのをこうずっと保存するっていうか、っていうことを、まあなんか、思考があるのかなっていうふうな
確
気
か
は見てて思いましたね。で、本作に関してなんですけど、まあ僕はあんまり面白いとは思えなくてですね、まあアークの時もあんま面白くないっていう話をしたんですけど、そのまあ理由が何個かあって、まあ一つは、結構これ2200年の話なんですよね。なんでまあ今から100年ぐらい、200年ぐらい先の話ですけど、結構未来感がまあ想像してるレベルを超えてなかったりとか、あとまあ CG とかも結構頑張ってはいるんですけど、やっぱり CG 感っていうのがすごく出て
そう
ると
ですね。
か、あとやっぱ未来の SF っていうのは、ちょっと最初の話にも重複しますけど、やっぱこっちが想像できないようなガジェットが出てきたりとか、まあ、隣県とかそういう、こ ことに対する考え方が新しいとか、こう、ただそのストーリーだけじゃなくて、そういうなんていうか未来感みたいな、
うん、
未来の設定だったりっていうのを、こう、いかにこっちが驚くようなことを提示してくれるかっていうのも、SF の映画の醍醐味だと思うんですけど、
うん、
それがほぼなかったっていうのが、まあ、それ結構致命的なんじゃないかなと思いましたね。それがないんだ、ない上でのこの、今回の話っていうのだと、うん、もうほんと別に今の話としても別にいいんじゃないかっていうか。
うん、
今って感じですね。内容的にも。まあ、
うん、
これは、まあ、ちょっとネタバレ全開で話しますけど、その、アンドロイドっていうことで、まあ、未来感はあるんですけど、まだ、例えば記憶をなんか操作するような薬があったとか、
うんうん、
まあ、そういうことだって別に可能な話っちゃ話だから、
うん、
未来に設定してる意味があんまよくわかんなかったっていう、未来設定してる意味はまあもうわかるんですけど、なんていうか、それの醍醐味みたいなのが全然なかったなっていうとこですかね。
うん、
まあ、その、うん、まあ、描き方が中途半端っていうところで言えば、その、二人がなんか、サイクリングするシーンとか出てくるんですけど、
うん、
記憶の中というか、まあ、あれでガードレールとか出てくるんですけど、
はい、
2200円の人はさすがになんか、そういう、シミュレートされた映像の中でガードレールはさすがに出ないだろう。あとその、人間が死ねなくなったっていう割には地球でのことも結構描かれてるし、
そうですね。
うんうん
う
ん、
あと、住めなくなったんだったら、実際どういうふうな状態に荒廃してるのかとか、荒廃してないところはどうなのかとか、
うん、
そういうところももうちょっと見てほしい、見せてほしかったし、
うん、
宇宙空間での描写も、まあ彼ら二人しか出てこないんで、それ以外の人はどうやって住んでるのかとか、
うん、
気になりましたね、本当に。そうそうそう。
なんかあの、二人が住んでる部屋というか、建物以外はあんま繋がってないような感じもしたから、どうやって生活してるのかなとか、うんうん、そこの描写だけでもだいぶ違うじゃないですか。うん、あると。
そうですね。
コミュニティみたいなのが分かる。うんうん、
コミュニティ出てこなかったっすね、ほんとね。
一切でも、
うん。
だから、そうですね。で、だからそういう未来感がまず、あんま僕は乗れなかったっていうの一つと、うん、あとやっぱタイトルが、まあ面白そうな、不都合な記憶って言ってるから、まあそういう、なんか記憶に関することなんだなって思いながら見、こっちは見ると思うんですけど、
うん、
その記憶、不都合なものっていうのが、すごく、ありきたりというか、すごく個人的な話で、
うん、
はいはい、
そうですね。
まあ、個人的な話でもいいんですけど、
うん、
そこはもうちょっとなんか他のことで解決した方がいいんじゃないかとか思ったりとか、
うんうん、
例えば自分のせいでもあるわけなんで、自分の行動を顧みるとか、
うん、
いくらでもいろいろできるのに、
すべてはあいつのせい、
そうそう、
すべてお前、まあ、
短絡的な解決方法すぎるだろうと思って、
短絡的にも程があるっていう。
うんうん、
で、そうですね。まあ、そこら辺の、こう、記憶、不都合な記憶が何なのかっていう、ネタバレ的な、ネタバレというか、その、明かした時に、こっちが別に驚かなかったっていうところは、ありましたかね、
うん。
あとは、まあ、たくさんのアンドロイドが出てきたところは、はい、まあ、僕はちょっと面白いなとは思ったんですけど、うん、あんだけいっぱいいるのになんで、じゃあ、それは今まで何にもしてないんだろうって思ったんですよ。
うん、
なんか、最終的なやつが出てきたときに、直樹を殺そうというか、まあ、うん、襲ってくるから防衛手段という感じだと、うん、部分もあるとは思うんですけど、でも、かなりの数にもうなってるのに、
うん、
彼らは何もしないもん、あそこにずっとなんか溜まってたのかなとか思うと、なんか、ストーリーありきの、
うん、
その、クローンというか、
うん、
たくさんのクローンが出てきただけに思ってしまったんで、
うん、
まあ、あれはちょっと象徴的な意味は、一応、
まあ、ありますけどね。あの、面とかの感じというか、その男性性に対する、
まさに、ま。
あるんですけどね。まあ、うん、そこ、あるにしても、なんか、彼ら、あんだけの数になるまで何してたんだろうなって、ちょっと思ったりとかしたり。
ひどい。
最後に、その、まゆみが、壺をこう、作ってるじゃないですか。
はい。
はい。
では
い、
最後の辺の話でもありましたけど、その、壺を作って壊して、で、最後に残ったものが愛なんだ、みたいな感じのことを言ってたじゃないですか。
もう忘れてる。うん、
で、直樹も同様に、アンドロイドを前は壊し、ダメだったものを壊していくわけじゃないですか。
そうですね。
うんうん、
で、そこって、なんか、対比になってないんじゃないかと思って。
うん、
だって、 前にね、壺を壊してです。壊して、壊さなかったものを、前はいいものとしてるわけじゃないですか。
うん。
で、直樹も同じことをしてるんだから、そこをなんか愛として例えちゃダメなんじゃないかなと思う。
うん。
なんか、壺は壊すけど、人は壊さないでしょっていうように言わないと、
うん。
一個一個は壊さないで、ダメだとしても、そこを、その、壺みたいに壊さないで、壊れたところを修復したり、それをめでたりして、育んでいくものなんじゃないかっていうふうに言わないと、
うん、
直樹がアンドロイドを殺してること自身も肯定することなんじゃないかなと思って、うん、だからそこもちょっと僕聞いてて、納得がいかなかったんですよ。
うん、
はい。で、あと、伊藤英明が主人公で選ばれてるのは、
うん、
なんか悪の経典を見てる、
イメージは、
イメージがあるかなっていうふうに見ながら思いましたね。
うん、
はい。だからまあ、俳優は別にその悪くないと思うんですけど、
うん、
ちょっと話の感じがちょっとあんまかなっていう、
うん、
はい、はい。じゃあ、おとけさん、お願いします。
はい。僕も、これは年始ぐらいに見たんですかね。はい、うん。なんで、ちょっと忘れてるとこ結構あると思うんですけども、
はい。
ただ、めっちゃ言いたいことが、とか気になったことがあったんで、
うん、
ちょっと忘れてるぐらいのがちょうどいいかなと思うんですけど。で、映画としてはですね、正直この映画は厳しいなっていう感じでしたね。で、ただまあ良かった点からまあ行きたいと思うんですけど、僕は、先ほど松さんおっしゃったその未来感とか、その建物の設定とか、それは良かったと思うんですね。
うん、
というのは、なぜなら、この、松さんがこの、あらすじを読むまで、
うん、
この設定が2200年って知らなかったので、てっきり2050年ぐらいの設定だと思ってたんで、
あ、
なんで、
あ、でもそうですね、そんな。
ちょうど、それぐらいだったら、ちょうどリアリ、うん、今我々の、うん、生活と地続きがありつつ、でも宇宙で生活できるみたいな、アンドロイドも、うん、できてるみたいな。まあ、2050年と言わず2100年ぐらいでも、
うん、
だったら、そんな感じかなと思ったし、結構その、宇宙船とかスペースコロニーとかの、この造形とかも、うん、まあ、すごい奇抜ってほどではないですけど、まあまあよくできてるかなって僕は思ったところもありますし、その部屋の中の装飾とかもね、結構頑張ってた感じとか、あとは一応バーチャル空間ってことになると思うんですけど、白一色の建物ですよね。
うん、
病院の先生みたいな人とカウンセラーとこう一緒に話をするシーン。
はい、
まあ、あれはロケ地としては実際のね、建物なんでしょうけど、なんかあの辺の、こう、映像的な未来感っていうのは僕は結構良かったなと思うんですね。
うん、
ただ2200年って聞いて、がっかりしたというか、いや、それはちょっと、だったら、ちょっと評価下がるんだみたいなところはちょっとありますけどね。
うん。うん、
それを知らなかった時点では、まあまあ、いい感じかなと思ったんですよね。うん。
うん、
それからまあ、その、もう一つの設定としては、人間の記憶をアンドロイドに入れて、まあ、本物そっくりなものを作るっていう、まあ、技術的なものの設定。まあ、この話の、まあ、根幹になってる部分ですけど、まあ、そこもまあ、面白いかなと思ったんですよね。
うん。
で、まあ、これ、予告見た時点では、そういうアンドロイドだってことは分からないようになってるので、
予告見てないか。
あ、本当ですか。なんか、あ、僕は多分予告なんかで見たと思う。多分注目作品、注目作品は、喋る前の段階で多分見たんですけど、
うん。
それだと、まあ、逆に言うとちょっとミスリードさせるような、実際に人が死んでるみたいな。この映画の作品の中でもありますけど、血が流れるシーンがちょっとあるじゃないですか。
はい、
赤い血が、
はいはい。
あれは、でも、実際には血は流れてないっていうことなんですけど、まあそういうのとかで、ちょっとミスリードさせてる部分とかも、まあ、その辺はまあまあ、上手にできてたかなと思いますね。うん、で、もう一点良かった点としては、まあ演技の面でそんなに目立ったことはなかったんですけど、唯一良かったかなと思うのは、まあ一応回想シーンっていうことになると思うんですけど、地球での二人の生活、うん、なんか海辺の小屋みたいなところに二人住んでたっていう設定だと思うんですけど、あそこでの夫婦喧嘩のシーンとか、二人が逆に楽しそうにしているその ガラス越しに絵を描いたりとかしてたじゃないですか。似顔絵とかね。うん、ああいうシーンとかすごい、やけにリアルで良かったなっていうのと、喧嘩のシーンもやけにリアルで、うん、ちょっと伊藤秀明怖っていう感じ。
なんか、ああいうの似合いますね。
いや、なんか、これ、ほんと噂レベルですけど、伊藤秀明性格あんまり良くないみたいな噂が流れたことあって、
は
い、
ちょっと話題になりましたよね。
そういうのも、それが頭に入ってたんで、なんかこれ素じゃないのかなみたいなことをちょっと思ったりとかして、それは失礼かもしれませんけど、うん、ちょっと、そこはすごいリアルでしたね。うん。あとは、ほんとピンポイントですけど、タイ料理が出てくるところがあったと思うんですけど、直樹が好きなのかな？うん。まあ、僕もタイ料理好きなんで、
うん。
材料を集めてるシーンで、あ、これはタイ料理だなって、まあ、分かったんですけど、途中で。だから、そこは、あ、ちょっと美味しそうだなってね、思ったっていうね。うん。だから、そういう、なんだろう。まあ、宇宙船の中で植物を育てているっていうところも、まあちょっと未来感があってね、良かったなっていうふうには思いましたよね。あと、ないものは 3D プリンターで食材も作っちゃうみたいなところね。うん。まあまあ、そのうちそういう技術ができるかもしれないっていうのはね、ある感じでね、良かったですよね。で、あとはこう気になった点になっちゃうんですけど、松さんもおっしゃったように、やっぱりアークの時も僕は思ったんですし、思いましたし、今回この作品を見て、まあ、もうそうとしか言えないと思うんですけど、うん、石川監督はもう絶望的に SF のセンスがないなってちょっと思ってしまったっていうところですよね。いや、うん、他の SF 要素がほとんどない作品はすごい僕好きなんですよね。ある男も、ミツバチと遠雷もすごい良かった。
ある男良かった
な。ねえ、うん、なんで、うん、なんかこのアークと、この、不都合な記憶だけ、ズバ抜けてなんか。
うわ、アーク見たくなってきた。
なんでこうなるんだろうみたいな風にちょっと僕は思ってしまいましたね。いや、だから SF 上手じゃないんだったらもう SF 部分削ればいいのになってちょっと思うんですけど。まあこれ原作があるんでこれ無理ですけどね、ちょっとね。まあ、ご本人が SF 好きだったらね、もうしょうがないっちゃしょうがないんですけどね。まあ具体的に言うとですけど、まあ実際にはそんなことは絶対起こらないっていうところで言うと、宇宙船に今二人住んでますよね。うん、で、うん、途中で、真由美だけをこう扉の外に閉じ込めて、宇宙船の一番外の扉を開けて外に排出しようとするっていうシーンがあるじゃないですか。うん、はいはい、まああんなことしたら、
あのシーンね。
あんなことしたら多分実際にやったことないですし、見たことももちろんないですけど。まあ、おそらく、吹っ飛ばされていくと思うんですよね。真由美は。空気一瞬で多分抜けちゃうと思うし。で、あの時点では多分まだ、アンドロイドって我々分かってなかったと思うんですけど、まあ、アンドロイドだったから、あれで助かったというかね、耐えられたって言われたらそうかもしれないですけど。
でも、どこにももしがみついたりしてなかったですね。
してないですよね。
今日は完全50年代、60年代の B 級 SF の感じ。
そうですね。
もう、なんか懐かしいなと。
確かに。そう思ってみれば、まあ、許せるかもしれないんですけど。2024年なんで、もう、さすがにこの宇宙描写とかは、そこまで雑なのは良くないんじゃないかなってちょっと思いましたけど、まああれはね、人間だったら一瞬で死んじゃうと思いますし、あとその後ですよね、真由美が人力であの扉を開けるんですよね。さらに中にある内扉を。そんなことも絶対ないと思う。思いますし、めっちゃ。
アンドロイドだから。
そう言われたらそうなんですけど。
アンドロイドだから、すごい。
絶対ロックかかってると思うし、人間の力では絶対開かないと思うんですけど、ね、もうね、この映画、まあ、配信だったんで、たまたま家で彼女と二人で見てたんですけど、僕はちょっと思わずここで止めてしまいましたね。
そのシチュエーションはちょっと避けたい映画。
あ、なるほど。
いろんな意味で。
そうですね。
もう、うわー、そうですか。
ちょっと、びっくりして、なんでとか言って言ってましたけど、はい。
今少し後悔しました。
いやいやいや、大丈夫ですよ。まあ、そういう意味で、ちょっと逆に楽し
か
った。
悪いことをした。
いやいやいや、逆に楽しかったんで、この映画。あとはそうですね、まあ、 で、マスさんも触れられましたけど、アンドロイドがね、何体、10体以上ね、最後、保管されていたというかね、あ、実は生きていて、うん、みたいな。まあ、みんな座ってた、みたいなね、感じなんですけど、うん、あれもちょっと、まあ、意味があるといえばあるのかもしれないですけど、ちょっと不自然に思った部分もありますし、その後記憶を共有しようって言って、頭と頭をくっつけて、ね、まあ、データなんでしょうけどね、データを共有するっていう方法ありましたけど、まあ、パソコンとかそういうのを使ってる僕らからしたら、あれ、一人に対して一人ずつこう順番に記憶を、なんだろう、共有してたじゃないですか。いや、いっぺんにやれよっていうか、誰かこう、一箇所に集めといて一回で済むようにすればって、単純に思ってしまったりとか、なんか、その辺が、未来なのか何なのかよくわからないみたいなね。
今よりちょっと劣ってるような
気がする。しかもなんか、あんまり時間もないっていう、そういう、ね、シチュエーションだったと思うんで、まあ、あとはその SF とはちょっと関係はないかもしれないんですけど、まあ一応無重力のシーンがありますよね、この、宇宙エレベーターみたいなね、使った時とかですけど、だからワイヤーアクション、まあ、もう見るからにワイヤーアクションなんですけど、
ああ
まあ、これがド下手なんですよね。
あ
のね、多分、釣ってる方も、釣られてる方も、下手くそなんですよ。なんで、もう見るからにワイヤーアクションっていう感じで、ちょっと無重力。
予算の問題ですかね。
わかんないですけど。
というか。
まあ、なんだろう。あんまり日本の映画でやらないからなのか、ちょっとわかりませんけど、
ノウハウが
ないのかもしれない。わかんないですけどね。もうなんか釣られてますっていうのがすごい見えてしまって、ここもちょっと僕は一回止めちゃいましたね。これはっていうね。はい。で、あとはですね、2点目としては、ミスリードとか、まあ、伏線的なものはね、ちょっとあるんですけど、そんなにうまくいってないかなっていうのは思いましたね。まあ、わざと血が流れるシーンが挿入されてるけど、まあ、実際はアンドロイドなんで白い液体みたいなのが出るだけなんで、
そうですね、白いね、
そういうのは本当はなくて、まあ、なんでしょうね、アンドロイドの想像の血なのか、ちょっとわかんないですけど、ああいうのが挿入されたりとか、あとは、なんか知らないですけど、最初の 1体目、2体目とかって、なんか殺されたとか刺された記憶みたいのを持ってたりとかしましたよね。
はい。
首元を押さえてみたりとか。
はい。
まあ、実際にはそんなことあるはずないじゃないですか。なので、なんかその辺も曖昧なまま、特に謎を、こう、解明されないまま、投げっぱなしだったんで、なんか、それはちょっと微妙だなっていうふうに思いましたね。あとは、あ、これ宇宙っぽいなっていうので、遠心力で投げたものが曲がるみたいなのね。何回か出てきたと思うんですけど、
うん、
まあ、最後、あれを使って、直樹をやっつけるみたいなのがあるんですけど、あ、そこでこれを使いたかったのかっていうね。あんまり、まあ面白いんですけど、そんなうまくはないかな、みたいなね。伏線の回収ですかね。で、3点目としては、これも松さんちょっと触れられましたけど、まあ登場人物つってもまあ3人ぐらいしか出てこないんですけど、まあ主に直樹と真由美ですけど、まあこの人たちにあんまり魅力を感じないっていうところですかね。まあ、特に直樹ですよね、主人公の。
直樹、いや、魅力は真逆のね。
いや、そうですね、確かにね。
もう、許さんじゃん。
いや、なんか、
見にくい。
逆にもっと突き抜けてたりとか、もうすごいサイコパスっぽいとか、ね、だったらもうちょっと逆に面白かったかもしれないですけど。
逆にね、そうですね。
まあ、なんかすごい多分彼はエリートというかね、まあ、エリートじゃないかもしれないけど、その、まあ、成功者ですよね、なんですけど、もう本当に彼のやってる動機とかが単なる身勝手で、まあ言ってしまうとしょうもなさすぎるっていうか、自分の思うようにならなかったから思うようにするんだみたいな、それだけなんで、 だから。
あれはなんかリアルには感じたな。でも、うん、まあ、いるって思いながら。
いや、確かにね、いるんですけど、あまりにも、あまりにもそういう人って普通にいすぎて、ちょっとなんか、普通っていう感じがちょっとしてしまいましたよね。うん、
地獄だ。
あとは何ですかね、その、彼がこう、結局、まあ、うまくいったとしてですよ、あの、彼女の記憶というか、その、うん、まあ、彼女に自分のことを好きでいさせるみたいなことがうまくいったとして、でも、結局アンドロイドなんで、例えば怪我したりとかしたら血が出るじゃないですか。でも白い血が出ると思うんですよね。そしたらなんかどっかで本人気づくんじゃないかなと思うんですよ。その自分がアンドロイドであるってことを。いや、じゃあその時どうするつもりだったのかな、のかなとか、なんかあんまり彼は先のこと考えてなさそうで、まあその程度だったといえばその程度なのかもしれないですけど、その辺もちょっと気になりましたね。もうなんか、うん、多分死ぬまで二人でいたいっていう多分ことなんだと思うんですけど、あれ。あの、なんかあんまりその、継続性のなさそうな生活だなって、うん、もう取り替えまくるのかな、みたいなね、
うん。
感じにも思いましたがね。はい。そんな感じで、ちょっと違う意味で楽しみで。作品でしたね。
違う楽しみ
です。はい、以上です、は
い。ありがとうございます。
ありがとうございます。
では最後に、はい、兄さんお願いします。
はい、お願いします。
この作品を今回ちょっとお二人に提案させてもらいました。
はい、
僕が見たのが昨年、さっきマッさんがおっしゃってくださったとで12月の16日に見ていました、はい、記録を紐解きますと、はい、でまあまあ、話したいと思ったし、面白いとは思ったけれども、うん、最初に見ての感想っていうか、思ったのが、高い指数、うん、はい、高い。もう、なんだろう、聖なる鹿殺し以来の、ああ、いや、ダメっていう、何この映画っていうのもなかなかないじゃないですか。すっごくこの不快さは何だろうっていうことと、すっごく変な映画だなっていうのと、おっしゃったように、これ SF じゃないとダメかとかって最初見ながら思ってたんですけど、
うん、
でもだんだんこう、腑に落ち始めるというか、それがうまくいっているかどうかは、ともかく、
うん、
石川監督が目指そうとしたものは、こういうことかな、みたいなことをどんどん考えていったときに、
うんうん、
だけど、この話、この映画って、なんか気軽に SNS で僕、おすすめできなくって、おすすめできないんだけど、
はいはい、
でも誰かとすごく話したくなったんですね。
うん
うんうん、ですごく未来と、そう、お二人おっしゃるように、これは未来というよりも、めちゃくちゃ今の話だなと思ったのと、
うん、
で、昨年の映画で、アンのことっていう映画がありましたが、
はいはい、
あの中で、彼女が、アンが空に飛ぶブルーインパルスを見上げるシーンがすごく印象に残る映画で、
はいはい、
それとちょっと対になるような感覚が僕の中にあります、この映画に。うん、まさに空からアンのいる世界、地獄、まあ、彼女を巡る地獄を見下ろしている伊藤英明が、こう、見えてくるっていうか、
うん、
で、まさに一つは、今日はちょっと暴力祭りだなと思いながらちょっと、乗ってるんですよね。
はいはい、
僕ちょっとね、前、ここで話したそのジョン・ウィックであったり、イコライザーとか、ああいうアクションは大好きだけど、うん、暴力はちょっと苦手で、
うん、
はい、痛いとか生々しい暴力、痛い描写が本当にダメで、
なん
か必要以上にこう感情移入しちゃうっていうか、うん、この映画最初から、ああいう、そう、血は流れないけれども、その、まあ、殺しですよね。
うんうん、
繰り返し繰り返し彼女が殺されていく、殺され続けていくと。
うん、
で、本当に、まさにもう言っちゃえば、男性性による地球への領食だと思ったんですね、
うんうん。
もうまんまそうなんですけど、それをひたすら、彼女にそれを背負わせ続け、真由美さんだったっけ？
はい。
ですね。で、彼女に背負わせ、続けて、で、今、90年代のノーベル 経済学賞を取った人が、
うん、
何つったかな、今、温暖化パリ協定で、2度以内に抑えようと。産業革命前の2度以内に抑えようという、うん、かなり厳しい目標ではあるかもしれないけれども、それに向かって、まあ、頑張ってると。
うん、
ただ、ノーベル経済学賞を、以前、イェール大学のノードハウスっていう学者が、いや、もう、経済成長を優先にベースにして、考えていこうと。
うん、
いうのを提唱して、それがノーベル賞を取っちゃって、物議を醸したことがあって、うん、今、世界のわずか 1% に満たないと言われるような大富豪たちが、それになんか乗っかってるっていう話が、地獄みたいな話があって、
うん、
で、200年だったらもっとやばいことになるだろうっていうのは、それはそれであるんだけれども、
うん、
そうなると、もう本当に地球には、人間は住めなくなるが、一部の大富豪は、本当に伊藤英明のような、人たちは、ああやって安全な場所で地球を見下ろしてっていうのが、すごく、たまたまそういうふうな話を、ちょっと前に聞いて、この映画があって、で、性加害の問題が、たびたび、ここ1、2年、まあ、明るみになったっていう意味では、ちょっとひどいじゃないですか。
うんうん、
それが、ちょっとどうしても二重打つし、三重打つして、その暴力の構造、男性による暴力で地球が、この、地獄のような構図が出来上がってる。もう200年じゃないよなっていうのも含めて、まあその辺のズレとか矛盾点とか、そういうのはあるにしても、この監督さんが今これを日本映画で、こういう題材で、現実ではないフィクションでこういうふうにやろうとした心意気はちょっと、うん、見ていて感じた。
うんうん、
ただこれ、でもそう、さっき、おとけさんがパートナーと、恋人と見たっていうのを聞いて、ちょっとショックを受けて、
いやいやいや、いや大丈夫ですよ。
人とはこれちょっと、うん、家族で一緒には見たくないなとか、好きな人とはちょっとこれ、うわ、嫌だなとかっていうのも、込みで、込みで、こういうでも地獄のような映画も、ちょっと、もっとあっていいんじゃないかな。逆に言うと、今、シネコンでかかってるような恋愛映画って、本当、まあ、もう本当にもう、目を背けることがあるんですけど、なんか、こういう映画一本ぐらいあっていいじゃないかっていうのをやっぱりあって、で久しぶりにこういう嫌だなっていうのも含めて、あ、こういう映画はなんか僕の中ではちょっと最近なかったなっていう、うん、のも含めて、でも描こうとしたところは、うん、なるほどと思ったし、まさに今、男たちというか、自分の中にももしかしたら知らずに、ああいうふうに誰かを殺してしまってなかっただろうかと。性暴力っていうのはこの相手の魂の殺人だっていう、うん、言われ方があって、これはまさに、それを、向かおうとしたのかなっていうのは一つ。それと、まあ、環境のことに移し合わせて、照らし合わせて、地球と、地球というのを一つの母性というか、女性性の象徴として、僕は見てみたし、
うん、
で、それを男性が怪我していく話だと思って見ていくと、物語としてはとても腑に落ちるところは、あったし、その一点でも、うん、語る価値は僕の中ですごく見出した映画だったんですね。うん、で、最後、その、草のね、彼女がうわってきたというか、ちょっとゾワッとしたのは、それは個人的にはちょっと、演出としては僕は好きだったんですけど、うん、ここは、ちょっとホラー味もいい意味であって、あれも、ちょっとああいう、なんだったかな、誰が書いたお話か忘れたけど、昔の童話でそういう、お話があったなと思い出しながら見ていて、外国の方も一緒にね、噛んでるっていう話ですけれども、うん、こういうふうな女性たちの傷ついた、傷つけられた女性たちの、うん、連帯というものと、
うんうん、
あ、監督は、まあ、ちょっと向き合おうと、したのかなとか思うと、ちょっとなんだろうな、自分自身が別にそんなことした覚えはないけれども、なんか悪いことしたような思いまで、地獄のようなものを見せられて、自分自身もなんか悪いことしたような感覚にちょっと苛まれるっていうか、ちょっと悪夢のような映画で、
うん、
あ、でもこういう映画は、うん、なかなか久しぶりの感覚っていうか、嫌な感覚だけども、嫌いじゃないっていう感じで見ました。うんうんうん、はい、一緒です。
はい、ありがとうございます。はい、
ありがとうございます、
うん。いや、お付き合いいただきありがとうございます。
いやすいません、兄さん、結構好きな作品なのに。
うん、いや。いや、この映画の感想を検索すると、まず、あれですよ、いい話は10人に1人。なんだこの SF は、
まあね、そうですね。すごいっすね。SF としてやっぱ見ちゃいますからね。
スター・ウォーズとか思う、あの、R2D2 みたいな、細い R2 みたいな。
バランス悪そうなね。
そうです。そ,
そうですよね。あれ逆にすごいなって思いましたけどね。
それよりも、なんだろうな、ちょっと偶話としての、面白みというか、怖さというか、うんうん、そっちの方が、で、すごく個人的な映画だと思いました。
確かにその、真由美が、その、何度も何度も殺されるっていうのは、うん、そういう意味やっぱ込められてるかもしれないですよね。同じ人が、まあ、いろんな、殺され方というか、まあ、実際に死んでいるという意味ではないですけど、その、何度も何度も、まあ、女性が、こう、人生の、において、傷つけられ続けてるみたいな表現とか、で、最後に、そういう人が最後に、たくさん出てくるみたいなところは、まあ、象徴的だったかもしれないですよね。
で、リアルで考えちゃうと、そう一人一人でやるんだって思ったけど、ね、うん、あのシーン自体は、これやらせたかったんだなっていうのはちょっと。
そうですよね、多分ね。あとはその、伊藤秀明の直樹っていうキャラクターが、DV を、やめない男でしたよね。やめられないというかね。
やめられない。
ね、何度。
実際、こうなのかなと思いながら。
う
ん、
だから何度、こう、もう別れるとかね、出ていくって言われても、最後までやめなかったし、アンドロイドになってもなおやめていないという感じですよね。うん、だから、まあ、自分は違うんですけど、普段、まあ、ああいう喧嘩のシーンとかね、暴力というか物を投げたりとか、ああいうことをしてしまう、男性、まあ女性でもいるかもしれませんけど、にとっては、ちょっとこれ見たら反省するんじゃないかなっていう部分はちょっとね、あったかもしれないですよね。
うん、見てほしいなっていう思いとは、でもね、うん、逆にすごい反発して、ぶち切れる、
うん。
そういう人に、あ、見てほしいなっていうのをちょっと思いました。
ね。まあ、だから、まあ、おすすめはできないですけど、こういう人に見てくれって言われてもね。
すごいな、この作品。
なんか、まあ、たまたまね、これが、そういう人に当たったら、まあ、いいかなっていうのは思いますけどね。
直樹こそカウンセラーに本当に行くべきですよね。
そうそう、そうなんですよ。うんうん、
まあ、でもあの人、カウンセラーじゃないのかなって、ちょっと、途中から思ったんですけど、だから、統制する人ってことですよね。その、ロボット。
そう、アンドロイド。そうっぽいですよね。うん。
だから、そう、導いてい
く。じゃないんですね。
で、彼の部下、直樹の部下、
ね。多分会社のね、部下なのか、こう、契約してる人なのかっていう感じですよね。
彼は、直樹の性格っていうか、それし、分かってないのかなとか。
あ、確か。うん、途中でなんかこう、抵抗を示し始めた、あ、なんか忘れてかけてますけど。
そうそう、まあ。
そこまでやるんですか？
また、まあ言ってましたね。
これ以上やるんですかみたいな。
そう、
言ってました、ね。ただでも DV かどうか気づいてない。
ああ、ね、わかんないですね。なんか壊れてたかっていうか、不具合があったから捨てたみたいな言い方ですからね。
そうですね。まあ、あと、おとげさんが言ってた、その、宇宙空間の話も、最後は一応凍ってたりする。
そう。そこはちゃんと一応してたなっていうのはありました
ね。
して
るのに、なんですよね、だから。だから、そこは、なんであそこではやんなかったんだろうなって、ちょっと僕は思いましたよね。
ちょっとなんか中途半端さが気になるとこは、ちょいちょいありましたね。もう、いや、だから、そう、マスさんがもう最初におっしゃったように、この話、そう、SF じゃなくてもできるっちゃできるんですよね。その、監督がやりたかった部分が、兄さんがね、おっしゃったところだったとすれば。だから、ちょっと、なんか、余計なものが目についてしまって、確信部分が、なんか、ちょっと受け取られてない感じはしますよね。
SF でやるか、また違ったファンタジーにするか、ホラーにするかっていう。 そういう選択だったのかなと思ったり、うんうん、あ、でも監督でもなんだかんだ、SF 好きではあるのかな
と思う。好きだと思いますね、やっぱり、うんうんうん。あとなんか宇宙、未来感みたいなのが、そのアークの時と結構似てるんで、
う
ん
う
ん、
あ
その
アーク気になってきた。
未来ってなんかその綺麗に描く人と、そのブレードランナーみたいにごちゃごちゃ描く人がいるじゃないですか。
うんうんうん、僕はあの、あれ、惑星ソラリスもちょっと思い出しながら見てましたね。
うん、
あれも地獄な話ですよね。
で監督は結構綺麗な未来みたいなのを毎回提示してくるので、
うんうん、
こういうのが好きなのかなっていう、ですかね、
うん
うん
うん。
はい。そんなとこで大丈夫ですか、
はい、
はい。では今日は不都合な記憶について話しました。兄さんまだあと1本。あるんで、はい、お願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。ありがとうございました。
ありがとうございました。